旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。新村さん、今日はどんなお話ですか？
はい、住みたい街というとね、皆さんこう、ね、あんな街こんな街あると思うんですけれども、ね、あと住みたい街ナンバーワン ね吉祥寺とか ね
ありますね。
今年は住みたい街にね、なんか横浜が上位になりましたとかっていろいろねあると思うんで、馴染みがあると思うんですけれども、
はい、
まあ、我々不動産鑑定士ね、まあその不動産の専門家としては住んでほしい街って結構あるんですよね。はい、住みたいというよりもこういう街に住んだ方がいいですよっていうね、もうまさになんていうかね、まあその購入した時だけじゃなくて物件をね、まあその後の人生にもね、立ち会っていきたか、ね、我々の視点からいくと、住みたい街ってイメージや憧れは話題性で選ばれるんですね。
はい。
うん。ただね、住んでほしい街って、まああのね、ある程度年を重ねてくるとわかりますけど、生活がしやすくて、なんか後悔があんまり少ない街ですよね。なんかいくら時期住んでくるとですね。うん。だからあの時正解だったなと思うと同時にね、今なら違う選択を したかもしれないっていう声も何度も聞いてきてるんですよ。で、今日の話が今後のね、街選びの参考になると面白いなと思ってテーマに選んでみました。
ありがとうございます。住みたい街ランキングっていうのはよくあるんですけども、プロの不動産鑑定士さんの目線から住んでほしい街、住んでほしい地域ということですね。
はい。
ではポイント教えてください。
はい。まあ、まずね、こう街をね、見たときにね、まあ自分の家もそうなんですけど、まあスーパーとかね、病院とかドラッグストアとか金融機関ってね、どこにあるのかなっていうの結構重要ですよね。うん。で、なんかこう、駅距離やバス停の近さだけで考えてしまうと、逆に住んでから、実はなんかスーパーまで遠いなとか、ね、なんか銀行遠いとかあったりしますし、逆に、ね、こう、いろんなとこ立ち寄って買い物してね、その役所に行って、ね、病院に行くなんていうようなことを考えたときに、なんかこう、徒歩や自転車とかね、まあまあ、バスに乗ったとしても、こう、回りやすい街っていうのはすごくいいなっていうふうに思っていまして、まあ、例えばね、もうこう、いろんな街見てますけど、駅に近くてバス停が近くても、これ生活動線っていう言い方してるんですよね、形してるんですけども、はい、まあこういうね、その、いろんな施設もあるね、方が、なんかちょっと難しいところはね、こう、評価が伸びにくいなっていうふうに見てますので、まあ皆さんは街見るときにですね、こう自分が住んだときのイメージでいろんな施設をね、まあ歩いてみたりですね、巡ってみてから街を決められた方がいいなっていうのはありますね。
ああ、その、じゃあ今、生活インフラについてお話しいただいた感じですかね。
そうですね、はい。なかなかね、まあ時間がないからそこまで下見できないよなんて言われるかもしれないんですけど、ね、自分が少なくとも何年かお世話になる、ね、最低そういうね、賃貸だったとしても、まあそこまでは時間かけて見ていただきたいなっていうのはプロとしての意見ですね。
なんかその生活動線がいいっていうのはなかなかこう目線がね、目の付けどころがなんか違うような気がしました。さあ続いてのポイントはどんなところでしょうか？
はい。で、まあ、交通利便性の見方ってね、
はい、
まあ、都市部の話になってくるんですけど、まあ、例えばね、まあ、通勤時間っていうのね、一つね、みんな考えられると思うんですよね。うん。ただ、通勤時間も、なんか長いか短いかだけじゃなくて、まあ、例えば、通勤時間短いんだけど、電車がよく遅延する路線とかですね、
はい。
東京で言うと中央線のように人身事故が多いね。まあ路線であってで、すぐ止まっちゃうとか、ね。まあ便利は便利なんですけど、なんかそういうね、早い時間に読めなかったりしたりとか、あと今ほらいっぱいなんか都市部って乗り入れてるじゃないですか。うん。だその乗り換えがしやすいのかどうかね。あと複数の路線があったりとか、ね、あとこう朝と昼と、夜のね、本数が違ったりしますよね。
はい、
うん。そういう部分を調べておいた方がよくて、まあなんかその辺がスムーズにいくとですね、年を重ねるほどに価値を増してくるかなとか、移動がね、負担にならないっていうね、見方をした方がいいですよね。
ありがとうございます。もう安定的に、こう、交通の利便性があるっていうところですかね。
そうですね。はい。
確かに確かにそうですね。
で、いろんな要素がありますよね。さっきのね、通勤時間だけじゃなくてね。
そうですよね。さあ、続いてはいかがでしょうか。
あとやっぱね、子育て環境をね、重視される方っていると思うんですけれども、まあね、学校までの距離とか保育園の数ってね、まあ分かりやすい指標だったりするんですよ。まあ、この辺気にされる方が、ね、相談を受けるときいるんですけども、まあ住んでから大事なのは街の空気なんですよね。
街の空気ですか。
まあ例えばね、通学路って無理がない通学路なのかとか、夕方の人の流れがどうなのかとか、で、夜に歩いて不安感じないかとかって、こういうの数値化ってできないですよね。だから、親がやっぱり無意識にここなら子供がいても大丈夫かなって感じられる場所を選ぶっていうのは本当に重要だなと思いますね。
確かに、これはちょっと現地に行ってみないと分かりにくいところもあるんでしょうかね。
そうですね。あと、まあ、歩いて子供がどんなところにいるのかなって見るのも大事ですよね。
ありがとうございます。さあ、続いての住んでほしい地域のポイントは何でしょう？
まあ、以前ね、災害リスクの話を、まあ、個別にさせていただいたと思うんですけどね。まあ、ちょっと災害リスクについては、以前の放送をね、見ていただければと思うんですけれども、まあ、ね、ハザードマップだったり、ね、その浸水した時にどれぐらいの浸水リスクがあるのかとかね、あと、土砂災害の起こる地域って、なんかね、指定されていたりするので、こういう情報は必ず、不動産購入者に確認してくださいよっていう話はしてるんですけども、ね、まあ、川沿いとか、まあ、谷の地形。ここってね、地名って結構鑑定士が見るときに必ず意識するポイントなんですね。例えばね、渋谷って谷ってかつきますよね。渋谷ですよ
そうで
ね。
すね。
ブラタモリとかご覧のようなことはよくわかるかもしれないんですけど、川がいっぱい流れていて、川沿いのところが低地になっていて、結構ね、高低差があるんですよ、渋谷って。で、渋谷で、標高の低いところに行ってしまうと、雨が降った時にそこに水が溜まってくるっていうね、現象が起きて、私も昨年か、不動産関連ある高級な住宅地やったんですけど、一部そういう地域があって、一回こう雨降った、ちっちゃった時にね、まあ、床上浸水しちゃったのと、東京にもそんなとこあるんだって思ったぐらいですね、その地名っていうのは結構重要だなっていうのは思うんですよね。
でもこう、地名って新しくなってることも多いんじゃないですか？
で、新しくなってるとしたら、ね、まあ、その地域のルーツ、今なんかね、AI とかね、ネットで引くと出てくると思うので、この地域はどうなのかなっていうのね、調べていただけると、その過去の地域の履歴みたいなのも最近分かりやすくなってるので、ぜひ一回、なんか調べていただけたらなと思いますね。
ありがとうございます。そうですね。こう、いい土地の名前になってたりすると分かんなかったりしますよね。
そうなんですね。
谷が
なんと
ついてなかったりすると分かんなかったりとかね。
そうですよね。なんとか団地とかね、なんとかが丘とかね、その
ね
ニュータウンみたいなね、ところはそうですよね。
え。ねえ。この災害リスクについては他にはお話しされることはございますか？
そうですね。まあ、起きればね、問題はないじゃなくて、起きた時に致命傷にならないかなとかね。住んでる欲しい地域はね、想定されるリスクはある程度予測できるところをね、にしていただきたいなと思います。知らなかったようじゃなくてね、こういうリスクはあるんだけど、まあ、ね、まあ、購入予算で言ったら、まあ、ここをね、選ぶしかないから、まあ、しょうがないなとかね、まあ、そういうの意識だけしていればね、また違ってくるかなと思いますね。
ありがとうございます。さあ、続いてのポイントはいかがでしょうか。
街のね、成熟度って派手さじゃなくて、更新性だと思って、更新ね、もうどんどん変わっていくのかなって部分なんですけど、開発があるかないかっていうよりも、街が止まっていないかって見ること重要なんですよね。じゃ止まっている代名詞っていうのはね、なんか空き家や空き店舗が放置されていたりとか、世代交代が起きているとか、ね。ただ街が静かにでも前に進んでいるかなっていうところで、まあ、急激には変わらなくても時代に沿って生活が更新しているような街っていうのも結構重要だなっていう考えてるんですね。で、こういうところっていうのは、ね、長期的な価値があるという部分で、まあ、その街のね、まあ、呼吸感というか、ね、そういう部分をぜひ見ていただきたいなと。まあ、過疎化している街はなかなかね、こういうのは感じられないとは思うんですけれどもね。
ありがとうございます。そう、続いてのポイントはいかがでしょうか。
で、これはね、古い土地柄の地域だとね、まあ、地方の方よくわかるかなと思うんですけど、まあ、東京で行くとね、その港区とか中央区っていうのはこういうのなくてね、まあ、でも東京でもやっぱり、その郊外に行くとね、あるんですけれども、まあ、コミュニティって、地域のコミュニティってなると思うんですけど、この温度がどうかなっていう部分なんですよね。
はい、コミュニティの温度ですか。
温度っていうのは人間関係の温度なんですよね。
ええー、
で、温度が高いとね、こう人間関係がこう盛んで、ね、低いとあまりこうね、ドライでいいのかなって部分があるんですけど、まあ、例えばね、商店街でのね、こう軽い挨拶だったりとか、ね、顔見知りが少しいるだけの関係性だね。これってでも防犯や安心感につながったりしますよね。街で声をかける人いたりするとですね。
そうですね。
ただそれがだんだんね、干渉が強くなってきたりしてね、こう家族のことをいろいろ根掘り葉掘り聞かれたりとか、なんかないですかね、それってね。ねえ。だからまあ、完全に無関心でもね、なんかあった時に困っちゃいますよね。誰に助けを呼んでいいのかなって部分もあるので。だから程よい距離感保てる地域っていうのはまあ、結果としてトラブルが少なくてね、まあ、資産価値も安定するかなっていうのは感じますよね。
そうですね。このコミュニティの温度っていう表現がなかなか的確だなって私思いました。
ねえ、でもだんだんこう、コミュニティの温度が低い地域っていうのは全般的に増えてきてますよね。人
そう
間
です
関係の人
ね。
つながりがね。
ありがとうございます。さあ、続いてはいかがでしょうか。
まあ、あとね、不動産のね、出口を最初から考えてくださいって、まあ、何かの時にも話したかもしれませんけども、ね、一生住むつもりでも、その、ね、人生って変わってきますよね。まあ、例えば、相続、住み替え、賃貸で活用していくっていう部分で、ね、住んでほしい地域っていうのは、やっぱり売ったり貸す、ね、それを引き継いでいくっていう選択ができるところなんですよね。だからそういう出口を考えてないときに、転勤とか相続のときに家族を困らせることになってしまうということですよね。だから、まあ、あと、売却しやすい地域と不動産が動かない地域だと、相続人の負担が全く異なりますよね。よく話しますけどね、農地とか山林の相続大変だって話になってね、ドカドカドカってもらったりね、なんかこう、最近なんかね、やっぱり賃貸、ね、アパートやマンションを親から相続するの嫌がる人がいるんですよ。めんどく
そう
さい
な
と
ん
か
です
ね。
か。
手間かけたくないとかね、お金でくれっていう人がいたりですね。だからその人たちはそもそもその不動産のね、運用したくないから、出口としてはね、もうそのお金で欲しいって言ったらもう売却してしまうっていうのも一つ手だったりするんですよね。お金で渡すっていうのもですね。
じゃあその不動産の負がマイナス
ま
の
あ、
負に
そ
な
う
ら
です
ない
ね。
方がいいですよね。
だからまあ、負ける不動産にならないようなね、地域にしてほしいなっていうのはありますね。
さあ、続いてはいかがでしょうか。
年齢をね、重ねてから見える住みやすさっていうのを言って、なんかね、年を重ねてくると住みやすさって変わってくるっていう皆さんにおっしゃるんですよね。例えば若い時には便利なんだけど、ね、なんかこう坂道があったりとか、ね、あと距離とか、なんかこう段差のあるね、なんか地域だったりとか、医療機関へのアクセスって10年後、20年後確実に効いてくるんですよね。で、これ、坂道や距離や段差って結構別荘地にありましてでして、ね、車乗れるときはいいんですけど、乗れなくなるともう不便でしょうがないとタクシーも呼べない。そうやって売却される方の相談が増えてくるのも、まあ一緒なんですよね。だからね、そういう風光明媚なリゾート地に住みたいんだけど、まあそういうね、部分で、年を重ねてくると不便だと、ね、いう部分がありますので、まあ年齢を重ねてもね、もう暮らしを変えずに住める地域っていうのはいい地域なんじゃないかなって思いますね。
ありがとうございます。さあ、続いてのポイントはいかがですか？
あとね、便利すぎる街って、なんか、かえってね、便利すぎて疲れるっていう相談が結構あるんですよ。
そうなんですか。
便利すぎるとね、人の入れ替わりが激しかったりしたりですね。なんかそう、落ち着かないというか騒がしいというかですね。短期的にはね、利便性が良くても、こう、人が変わるってことはね、なんかどんな状態になるか、コミュニティが作りにくかったりですね。だそうなるとちょっと、 住んでほしい地域って便利さと余白のバランスって必要だなって感じますね。
まあ、このバランス、本当に難しいですね。
難しいですね。
ねえ。じゃあ、他にもポイントございますか？
これはね、その街をよく知ってくださいっていうところでよく例に出てきますけど、まあ夜の表情とね、街の音を確認してくださいっていうことですね。見た目だけじゃないんですよね。ね、昼間だけじゃなくて、夜に駅から家まで歩いてみた時のね、まあ光のイメージとか、音とか人の気配って結構重要なんですよね。うん。で、夜でも安心できる街っていうのは人が定着して、地域が安定します。いや、まあ、不動産鑑定士としてもね、ちょっと時間を変えて街を見ることってあるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。ね、まあ、だから商店街とか繁華街って、やっぱ夜もちょっと見てみないとわからなかったりしますよね。そのね、飲み屋さんとか飲食店のところですね。
そうですね。
はい。
皆さんもぜひね、確認していただきたいなと思います。さあ、続いてのポイントはいかがでしょうか。
まあ、あとね、自分の価値観と街の性格を合わせるのが一番ね、長く住み続けられるかなっていうところありますよね。はい。で、住んでほしい地域って私たちが住んでほしいと思っても万人の子だって違うんですよね。ね、静けさを好む人もいますし、ね、さっき言った、ね、賑わいが必要な人もいます。まあ、若い時は特に賑わいがあるところの方がね、なんかこうね、遊びに行く時間もありますし、ね、気力もエネルギーもあるからいいのかもしれませんけど、まあ重要なのはね、自分の価値観と街の性格が合っているかってどうかなんですよね。うん。だからその価値観がね、変わってくるっていうところで、もしそういう変化が見られた時には一度立ち止まってみることも重要かなっていうふうに、プロ、専門家としては思いますね。
ありがとうございます。さあ、今日は住んでみたい街じゃなくて、不動産鑑定士さんとして、仁村さんが住んでほしい地域ということで、ポイントを、10個教えていただきました。まとめますといかがでしょうか。
まあね、住まいって単なる箱じゃないなってね、まあ、年を重ねてくると多分思ってくると思うんですよね。うん。まあ、時間の使い方だったり、人間関係だったり、まあ、健康、家族との距離感に影響してくるところってあると思います。で、まあ、住んでほしい地域をね、まあ、一つ定義化しますと、人生の選択肢をね、狭めない場所かなっていうふうに感じています。はい。良い街は住む人の人生にね、を静かに支えてくれます。で、今回の話がね、これから住む場所の選び方や相続や住み替えをね、考える人にとって何か一つ響いてくださるところがあれば、私としては嬉しいですね。
ありがとうございます。さあ、仁村さんの情報は番組の説明欄のところに記載されておりますので、そちらからご覧ください。メッセージね。あ、仁村さん、選ぶときに参考になりましたなんていうのもいただけるととっても嬉しいです。
そうですね。はい。
ね。さあ、次回も楽しみにしていてくださいね。仁村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。